はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もたくさんの方いらっしゃってくださって本当に嬉しいですね。1週間ぶりの方もいらっしゃれば、久しぶりの方もいらっしゃって、近くの方も遠くの方も、本当にお帰りなさいという感じです。最初にちょっとアナウンスというかお知らせをしておきたいんですけども、朝の礼拝ですね、こちらで、始まって3年経つんですけども、もともとこちらの前はKBF で普段使っているところで朝やってたんですけども、来週の日曜日だけが使えないということだったもので、この場所に移ったというそういう経緯があったんですが、今は朝使えるようになっているということになってきましたので、同じ KBF の礼拝ですから同じ場所でする方がいいだろうということで、こちらは本当にいい雰囲気で落ち着いてできるんでね、もったいないなという部分もあるんですけども、また元の KBF の1階の場所で、やっていきたいなという計画があります。で、今の計画でいきますと、4月いっぱいでこちら礼拝で、5月2日からは、KBF の中山ってですね、住所で、するということになると思います。距離的には三宮の駅からとちょうど800メーター、向こうも800メーターということなんで、こちらはこういう形でちょっと利用しているので、こっちの方とこっちの方が顔が見えないということですね。できれば顔をみんな合わせてですね、こっち来てたのに会えなかったという場合もあったりなんかしてですね、朝来てましたんですかとか言って、そんなことも発生したりするんですけども、2010年は、何かこう変化の年じゃないかなっていうふうに感じてるんですが、それに伴ってこの上には301号と302号という部屋があるんですが、今302号はKBF の女子寮として使われていまして、301号はとりあえず我々の住まいとして住んでましたんですけども、その301号も女子寮にしてしまいましょうと、中が実は廊下でひっついているので、一つのフロアでよりなんかアクティブな女子寮になっていくんじゃないかなと。で、我々の住居も幸い見つかりましたもので、ホームレスにならずに済むなということですね。そんなわけでいろんなまたより一層のその、飛躍といいますか変化が期待できるんじゃないかなということを思ってますので、また祈りに覚えていただきたいと思います。そして右見たり左見たりこうしなくてもいいなというのは、これは別の話ですけどもそれではメッセージですけども、先週のメッセージでは立法はですね、私たちのその養育係ですよと。養育係というのは別の言い方をすると家庭教師ですと、そういうことを学んだわけなんですけども、立法と私たちの関係をずっと学んでいますね。で、家庭教師ってパウロはガラテで言っているのは閉じ込めてあなたたちを信仰に導くそのためのその家庭教師のようなものなのですよと。でも私たちもキリストに出会ってますので、もうその必要はないんですというところからのスタートだったんです。で、もともと立法というものは神様がモーセを通してイスラエルのために与えたものなんですね。で、イスラエルの民を導くためにこうより細かく、その時々に応じて与えたんですけども、もともと神様の愛ゆえのその立法だったんですけども、なぜかイメージとしてはしんどいものになってしまって、そのまま続いていってしまうと、人のために作られた立法が立法のための人になってしまって非常にしんどいというものになってしまっているというのもまた事実なんですけども、人は何かこうちょっとこう縛られた方が楽っていう感覚があるみたいのも確かで、羊も牧草牧場っていうんですかね、牧場、そこで飼われるのに、その囲いがあった方が実は安心していると。で、もっと広いところがいいだろうって囲い外してしまうとわーっと言うんじゃなくて怖いので、みんながまだ真ん中に集まってしまってもう動けなくなってしまうと、そういうことがあるみたいですね。ですので、その囲いというものがその守りとなって狼とか入ってこないから安心があってと、 同じようにその律法は私たち守りなんですよという考え方もあるんですけども、人間はその囲いをだんだんこう囲いものにして背高くしてとかねまたそのいろんなアレンジしたりして場合によってはそれにこう針がついてたりしてとか、ね、それは怖いもの痛いものしんどいものになっていく。でイエス様はあの羊飼いとして来られたので、そのようなもうものはいらなくてもイエス様についていけば安心なんですよという、そういう変化があるんじゃないかと思います。でイエス様は来られてから、その律法を壊すために来たんじゃないんですと、成就するために来たんですよと、そして愛のそのメッセージをしながら人を癒していく、そういう天のお父さんのそのプロジェクトを始めたんですけども、それをこう好ましく思わなかったグループがいました。ユダヤ人と呼ばれるごめんなさい、パリサイ人、律法学者、そういうグループはイエス様が、創造主の神様を私の父という、罪を許す権威をとか罪を許して癒して、そういうのを見ていくと本当にこう彼らはイエス様を許せなかったと。でいつかその亡き者にしたいというそういう動きがありました。そういう流れで今日はですね、マルコの7章から学んでみたいと思うんですけども、まず、マルコ7章の1節から5節まで読んでみたいと思います。
さてパリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていてイエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、道具を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。
はい、まずイエス様と弟子たちのその一行を見ていたパリサイ人と律法学者たちが近寄ってきて尋ねたんですね。なぜあなたたちの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですかと、動機はイエス様を陥れるためだったんですけども、自分たちのその律法から来たしきたりとか言い伝えをもとに、彼らはイエス様に尋ねてきました。なぜ汚れた手で食べるのですか、手を洗わないで食べるのですかっていうことなんです。でここであの、まあ、食事する前には手を洗いましょうっていう意味の衛生的な意味じゃなくて宗教的な意味でもって、まあ、攻めてきたんですね。ここで3節4節でそういうちょっと説明がありますけども、彼らユダヤ人は、自分たちは神様に選ばれた民であると、そういう考えがありましたから、ユダヤ人以外は外国人、異邦人といいますけども、もう汚れたもの、もう人じゃないぐらい思ってたみたいですね。ですので同じ、まあ、市場とか行った時に彼らに会ったり触れたりしたら自分たちが汚れてしまうという考えがあった。なのでいつ触ったかわからないから家に帰って手を洗うと、手だけじゃなくてシャワーまでしたと。で細かくもう食器まで洗うとかですね、そういうことをしていたみたいです。そのことによって自分たちが異邦人にが映らないようにというそういう考え方をしていまして、手を洗う方もまた細かく規定があったみたいですね。手のひらで 手の拳を握ってこうして洗って、手首まで右左とかっていう、昔なんか保険の時間に習ったようなですね、あのインフルエンザにかからないようなとか、その効果はあると思うんですけども、そのようなことまで こう細かく決めることに意義があったみたいで、なんか人はあの時々昔田畑さんクリスチャンなんですか、あそしたら一つ聞きたいことがあったんですけども、十字切るときは縦ですか横ですかとかね、そういうことは聞いてるんですね。でお祈りなんかちょっと聞かせてくださいって、ね、で彼ら期待してるのは固い祈りなんですね。天にますます我らの父を皆をあがめさせたまえとかこう言うと、あ渋とか言うと思うんですけども、別にそんな何も決まりないんですよと言うと逆にがっかりするんですね。なんかそういう部分が当たり流して、そういうのが好きな人もいらっしゃるみたいなんで、そういうのを講じて細かいルールというのが大好きな人がいらっしゃるみたいだったんですね。そういう人たちが本当に自由を述べ伝えてたイエス様は許せなかった。ですのでそこにもともとあった立法に自分たちの考えとかそういうものもアレンジして入れてややこしくして、ですのでそこにも命がなかったんですね。しんどいものだけになってしまったと。で、警備府にも一つルールがあります。本当はないと思ってました。ルールがあります。それは10時までには帰りましょうというルール。夜遅くなると次の日に答えますよというね。ですから、まあ、この場所じゃないですけども、向こうの場所で言えば10時までにもう電気消して録して帰りましょうと、まあ、ついでにちょっとお願いもありますけど、ドライバーの方に皆さんお願いなんですけども、車が1台残っていると帰れないというね。ですからもう自分が最後やなと思った方は、南京錠を閉めて帰っていただきたいと、一つのお願いです。これが一つの掟なんですね。でこれは疲れるから愛を持って、進めたいというそういう、まあ、ルールなんですね。ガラテヤの5章の14節にあります。読んでもらえますか。
立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。はい、
立法というのは隣人を愛する愛なんですね。もう何でもないようなことが幸せだったと思えると、もう本当に配慮というかね、こうしてあげた方がいいんじゃないかなってお互いにそういう思いがあって、それを愛でもってしてあげるという、それをこうするべきだこうしないといけないこれはしてはいけないっていうそういうのを言ってしまうとしんどいものになってしまいますよと。さあ続いて6節7節を読んでみてください。
イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。
はい、逆にイエス様は彼らにしていきます。結局パリサイ人立法学者が言い寄ってきたことによって自分たちの実は首を絞めているようなことを言ってました。イエス様は彼らに旧約聖書のイザヤの書から述べたんですね。あなた方は偽善者について予言をしてこう書いてあると、もう昔からそう言われていると。で彼らが私を拝んでも無駄なことなんであると、人間の教えを教えとして教えるだけだから、まさにそうだったんですね。で8節にあなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているとというその実態というかそういうものを指摘しました。結局パリサイ人立法学者は墓穴を掘ってしまったような状況ですね。そして逆に9節ではですね、あなた方は自分の言い伝えを守るためによく神の戒めをないがしろにしたものですって言われています。ないがしろにすると軽んじるとかも拒否するとか、実は立法を守って神様に仕えている尊敬しているというような素振りはしているんですけども、心は 神様を否定しているというそんな状態ですよと。でそして、10節から13節に、そのようなあなたたちのやっていることはこういうことなんです、例えばっていうふうに言ってるんですけども、読みましょうか。10節から13節。
モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方は、もし人が父や母に向かって私からあなたのために挙げられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。
はい、ちょっとコルバンっていうのは聞き慣れない言葉出てきましたけども、自分の財産を神様に捧げるというふうなものになっているときに、その財産でもって、両親を扶養する義務はなくなるというような、そういうなんか決まりがあったみたいなんですね。でここではイエス様はまずモーセの律法で、あなたの父と母を敬えという律法ありますねと。当然これはもうその通りの律法なんですけども、そして特に、年老いた両親を、扶養するという当たり前のことなんですけども、ここではその律法学者たちの理屈では、その律法扶養するべきものが全財産を私もう神様に捧げましたから扶養しなくていいんですというようなことを言っていました。例えば今の全部 の貯金、口座にある貯金をもう神様に与えましたから私は両親見なくていいんですっていう、そういう主張をしていました。それは認められていたというところもあるんですが、そういうことがあるんじゃないですかとイエス様は指摘しました。そこで22節ですね、群衆に向かってイエス様が説明を始めます。14節22節読んでください。
イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。聞く耳のあるものは聞きなさい。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして川屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。
はい、まず群衆を呼び寄せてイエス様は教えました。みんな私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から入ってきて人を汚すものは何もないということを説明しました。で、人から出てくるものが人を汚すものなのです。16節は、聖書にはないんですけども、後から出た聖書には書いてます。16節、聞く耳のあるものは聞きなさい。これは今日のテーマなんですけども、イエス様は聞いて悟るようにしなさいよって群衆に教えました。で、私たち聞く必要があるんですね、イエス様の言葉を。で、弟子たちもずっと一緒に活動してましたから、イエス様の教えを聞いたり、また奇跡を実際目で見たりして見ていました。でも実際はこそっとイエス様聞きました。意味ちょっとわからないかと。で、弟子たちは聞いていたんですけども悟ってはいなかったということなんですね。 イエス様は、まあ、ちょっとこうそんなこともわからないですかということで、まあ、説明してくれるんですけども、外側から入ってくるものは人を汚すことはできないということはわかりませんかという。で、波言葉の読み方というかですね、これ自分自身もふと思うんですけども、御言葉を読みます、もう何年も読んでるものもあるんですけども、果たして十分に理解しているだろうかと。本当に今神様の愛と人の愛が違うものなんだということを学んでいるはずなんですね。で、例えば第一コリントの13章よく聞きます。で、教会でも学ぶし、結婚式に今必ずと言っていいほど、キリスト教式の結婚式であれば読むところですね、愛は寛容で、あ、始まった、よく知ってるよっていう、そういう感じなんですね。で、愛は忍耐です、そうそうそうとか、ね、分かってますとか。で、時々メッセージでもですね、じゃあ愛は愛のところに自分の名前を入れてみましょう、アキラは寛容である、あ、そんなことないなとかね、愛は忍耐だ、そんな、アキラは忍耐、あ、部下よくないな、そんなことはないなって、無理という感じでね、論文のメッセージでありましたけども、そういうことなんで、愛は忍耐深いって、ここを読むときにですね、よく思い浮かぶんですけども、私が神戸市立谷上小学校の5年生だった頃ですね、音楽の時間のことを思い出すんです。で、その日はソプラノの笛の時間だった。で、自分の教室に笛を置いてきたのを忘れて、あと2分あるから行って帰ってきたら間に合うと思いましてですね、行ってこうと思いましてですね、廊下に出まして、で、そこに貼ってあるのは、廊下は静かに歩きましょうって貼ってます。な、間に合えへん廊下は静かに走りましょうやとか言ってですね、ワンツースリーダッシュした時に首根っこを押さえられたんですね。忘れもしない田中先生、普段優しい女の先生だったんですけども、振り返ったら鬼みたいな顔してですね、堪忍袋の尾が切れたとか言ってるんですよね。私走ったことなかった今までとか、そういうのは危ないと思ってました実際ね。でも自分にもソプラノの笛を取りに行かんという正当な理由があるんやっていうふうに思ってたんですね。でもその先生は堪忍袋の尾が切れたって言った、自分は初めて。でも先生にとってはもう200人も300人も子供いたので、そういうことはよくあったと思います。人の愛というものはいつかは切れるというか、優しい先生も顔を見たときには鬼やと思ったんですね。そういう思いがありますので、神様の忍耐というのもいつかは切れるんちゃうかなという、そういう思いがあります。忍耐深い、1回2回3回までいいかなとかね、それは人の感覚、人の愛で神様の愛を理解しようとしていたので限界があったんです。でも最近ですね、やっとそのことがですね、神様は、その私たちのその将来まで見据えていてくれるので、失敗するのも分かっていますと、罪を犯すその理由も分かっていらっしゃると。ですから絶えず悔い改めなさいって言ってますね。一旦悔い改めたらその先はもう永遠に罪を犯さなければいいんですけども、私たちは無理なんですね。ですから絶えず悔い改めなさいよと、弟子たちはイエス様に何度許すべきですかって尋ねたんですけども、7度までですかと、いや、7を70倍するまで、だそこで490回かなと思うんですけども、もう数えきれませんね実際はね。ですからもうほとんどもう無限なんですね。無限に許しなさい、そういう神様なんです。罪を犯すことはやめなさいよと。でも弱さも知ってくれてますので、将来だから、私もここでメッセージするとかですね、ワーシップリードするのに時としてですね、こんな自分がここに立つ資格があるのかっていうふうに思うこともあるんですけども、そういう神様の愛をしたときに、こういう自分だけども、あなたには使命があるんですというふうに言ってくれてるなというふうに思ったときにですね、非常に前向きというか、そうなんだと 取り組むことができると。でも今は困難ですけど、もっと将来はって神様は分かってくれてるんだなということを思うときに、やっとちょっとこうやっと分かったというかな、そんな感じはするわけですね。でマルコにちょっとまた戻りたいと思いますけども、19節でイエス様はすごい現実的なことをおっしゃられています。食べたものは人の心に入らないで、要するにお腹に入って壁屋って書いてますね。お食事中の方はすいません、トイレです。口から入って胃で消化されて腸に入って排出される、それだけなんです。食べ物必要ですから栄養は取りますよと。でも心には入らないと。ですから食べるものは全て清いんですよというふうにこうも加えて言われていますね。で実際問題はその20節からですね、人の中にあるもの、それが人を汚す、どういうものか、21節ですね、ずらっとこう書かれてるんですけども、全部当てはまってしまう自分というのを持ってしまうんですが、これを持ったままでは人を汚すと。いつも平穏でいたいと思いますから、普段は何もないような状況でいい人なんですけども、何か起こった時に出てしまうんですね。ここで書かれているいろんな良くないものというのは生ゴミのように心の中に持ったまま蓋はしてるんですけども、いつかはまた香ってくるというか、ね、ポッと出てしまう。でそのポッと出たものが、マタイのところではその言葉っていうふうに理解できると思うんですけど、そういうふうに書かれていますね。言葉によって人を傷つけるとか、人を汚すというかですね、そういうものなんですよと。例えばまたコップの水ですね、透き通った水があります。でも下にちょっとだけ泥が沈殿していますと。普段はきれい水ですけども、かき混ぜると曇ってしまうと。そういったものがある限りは何かが起こったらクリアじゃないんですよと。どうすればいいんでしょうかと。そういったものを持ったままで考えるんですね。これを一つずつ消していったら清くなって、そして聖霊に満たされるっていうふうに考えてしまうんですけども、実際はその人の努力ではもう無理なんですね。で良い人にはなれると思いますけども、もう本当に修行の道というか、もう苦しい道になってしまうと。そして限界感じてまた生ゴミがまた復活してしまうという。そこでガラテヤの5章の16節を見ましょう。
私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
そうなんですね。御霊によって歩みなさいと。そうすれば決して肉の欲望を満足させることはないんですと。肉を全部殺して聖霊に満たされるんじゃなくて、聖霊に満たされたらもう肉のそういう性格が清められていくんですよと。イエス様を受け入れました、本当に御霊に満たされましょうと。そしたら解放されていきますよという、その逆の努力をしようとしていたことがあったんじゃないかなというふうに思わされます。そしてイエス様に本当にすがるしかないんですね。その次の箇所は本当にイエス様にすがった人たちの話があります。続けて読みたいと思います。24節から30節読んでみましょう。
イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシャ人で、スロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただけます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみると、 その子は床の上に伏せており、悪霊はもう出ていた。
はい、イエス様はもっともっとユダヤのために、ユダヤ人のために、福音を述べ伝えようとしていたんですけども、ユダヤ人はそれを受け入れない、そういうグループもありました。聞く人のところに行こうとイエス様はまた移動されていたんですね。そして、ツロという地方に行かれたと。ここは異邦人の町といいますかエリアですね。そしてこの女性が一人やってくるんですけども、この人はギリシャ人だったんですね。ユダヤ人ではなくてギリシャ人という。この女性もイエス様のもういろんな技の噂というのは聞いていたと思います。癒しの技で、自分の娘も癒してほしいと。そして自分の町にやってきたということを聞いて、イエス様のもとに、訪ねていきました。そしてもうひれ伏してお願いしたんですね。でもその時イエス様はあえて、ちょっとこう無視するような態度を取られた。それはそのイエス様が女性の信仰を見たかったんです。引き出そうとされていたんですね。弟子たちはこの女性をちょっとこうもう困って排除しようとするような、そういう動きもあったんですけども、イエス様はようやく語られた言葉がどういう言葉だったかと言いますと、27節ですね。まず子供たちを満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですって言われたんですね。やっと言ってくれた言葉がこれだったんですね。ちょっときつっていう感じですね。子供たちはユダヤ人の弟子たち、あなたは犬って言ったんですね。非常にきつい。イエス様おっしゃる言葉は、その霊的な栄養はまず自分たちの弟子たちにあげないとダメなんですと。でこの時にそういうふうに言われたら、私たちどう思うでしょうねと。諦めて U ターンして帰るか、逆に切れるか。うちの猫は食卓の上に乗って勝手に食べますよとかですね、そういうことはもう言わなかった。この女性はですね、よくイエス様の言われようとしていることを理解してたんじゃないかと。でもこぼれるそのパンのくずでも子犬はいただけますよっていうふうに返したんですね。おこぼれでもいいですからくださいという、そういう態度というか、イエス様の恵みを何とかしてほしいと。流ちが癒された女性もそうだったんですね。イエス様の衣の裾にでも触れれば癒されるって、そういう信仰のあった人もいました。でイエス様はこの時に本当に彼女の信仰を見てですね、であなたの信仰は立派ですって言ったんですね。でこの人は本当にいろんな旧約聖書の知識もなくて、もうただイエス様のことを見つめてですね、イエス様なら何とかしてくれるという思いがあって、ひたすら一途に求めていったと。その時にイエス様はどういう方かというのを理解していたと、できたということですね。ユダヤ人はできなかった。でも異邦人のこの彼女はできた。そしてイエス様に認められたというか、立派ですって言ってもらえるまでになったと。ローマ人の百人隊長もそうでしたですね。自分部下がもう死にそうだと、でも自分に命令してくれたらそれでいいんですけど、自分も部下に命令する、そういうような組織にいますから、私に命令してくださいって言ったんですね。その時にもイエス様は、あなたの信仰はイスラエル人の中にも見たことはないと。でそういうふうにイエス様を驚かせるぐらいの信仰というものを持っている人もいたという。逆に弟子たちはイエス様を よくイライラさせたんですね。でもそれはそれでイエス様はもうそのまま諦めずに、弟子たちも将来すごい働きをするということが分かっていたという。そのために諦め訓練してずっと一緒に歩いていた。もう十字架につけられるところまで一緒に歩んでいったと。ですからいろんな本当に恵みというものをここで見ることができると思います。そして、彼女はそこまで言うのですかということ で実際にも家にいた娘は癒されました。手を置いて癒したとかして言葉を与えたというんじゃなくて、もうすでに遠いところで癒されていたということなんですね。 そしてもう一箇所ついて31節から37節読んでみましょう。
それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息してその人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いて言った。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにしてくださった。
はい、もう一つ癒しの技がここで書かれてますけども、こちらでは耳が聞こえなくて口の聞けない人が大勢の中にいたんですね。そしてその群衆たちがこの人を何とかしてくださいというふうにイエス様のところに連れてきたんですね。イエス様は今度はですね、その人を一人だけですね、別の場所に連れて行こうとしました。耳聞こえなくて話せないという人ですので、イエス様はこうなんかジェスチャーをされたと思うんですね。こっち来てとかですね。で、そのまずその人は理解してイエス様について行ったんですね。で、いろんな形でイエス様は癒すことができたと思いますね。一言で癒すこともできたと思いますけども、この今回はですね、両耳に指を差し入れて唾して、でその人の舌に触られたと。そして息を吸い込んでエパタって言います。開けという意味ということで書いてますけども、そのような行動を取られたということですね。で、多分思うのには、まずそういうことによって癒しの技をその人には印象をつけようとしたのかなという。そしてエパタっていう、これは普段使われた言葉も入ってますけども、開けってこう本当にもううめくような声だったと。いろんな哀れみとかそういうものを感じたと思うんですね、イエス様も。そして開きなさいと言いました。すると聞こえるようになって話せるようになりました。ここでイエス様はまたどういう意図を持ってそのことを誰にも言ったらダメですよと言ったのかよくは分からないんですけども、大勢の人が来てしまうと困ると考えたのか、逆に喋るなと言われると喋りたくなるのは人なので、逆に喋ってくださいということだったのか分かりませんけども、実際はこの人は喋らずにはいられなかったと。実際に喋れなかったんですね。喋れなかった自分が喋れるというのとなると喋りたくなるんじゃないかなと。で、自分の身の上に何が起こったかというのは当然言いたくなる、ね、嬉しいことなのでみんなに伝えたくなる。このように私たちもその言いたくなるとか、ね、自分の身に起こったことはもう嬉しくてということ、本当に表現できるような、そのある意味自分をこう閉じ込めるんじゃなくて、語れるようなそういうものになりたいなと。で、この人は初めはもう耳聞こえなかったんですね。でも心の目というか耳でイエス様とコミュニケーションを取ってイエス様に従っていって、そして癒しの恵みを受けることができた。この人も異邦人でしたので、旧約聖書の知識もなくて、この方がメシアとかそういうことを どうのこうのというのは分からなかったと思いますけども、この方が癒してくださる方なんだということは理解していったと思います。で、確信に変わって、そしてその恵みを受けることができた。それを見ていた群衆たちもこの方のなさることは素晴らしい、みんな素晴らしいっていうことができたんです。傍から見ていた人たちもイエス様ご自身のされることを見て、この方は神の子であって、素晴らしい方なんです。もうその素晴らしい方っていう言い方しかできなかったかもしれませんけども、そういうことが逆に言えたんですよと。で、まとめに入りたいと思いますけども、 最後の御言葉はローマの10章の17節ですね。ローマ10章17節。
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです、
はい、信仰とは何なんでしょうかと。聞くことから始まり、何を聞くのか、キリストの御言葉によるのです。私たち口は一つで耳は二つなんで、喋るよりも聞くのを早くしましょうと、よく日和校で言ったものなんですけども、確かに耳は二つなんですね。で、人はなんか喋りたくなりますけども、黙って人の話を聞くと、話し上手は聞き上手っていうこともありますけども、私たちは聞くものはまず神様の言葉ですねと。で、聖霊様の助けによってその言われている意味を理解していきたいと。言葉がロゴス、文字だけの言葉が、レーマになっていくそうですね。もう本当に心に触れて、聖霊の助けによって心に触れて、自分のものになって、温かいものにその御言葉が変わっていくと、その時に自分の魂の栄養になっていくと、そういう聖書の読み方をしていきたいなと。で、神様の言葉っていうのはでかい言葉、大きな音じゃなくて、細い声ですね。で、その声を聞き分けることができるように耳をそば立てましょうと。そのことが大事じゃないかなと思います。では一言祈ります。天のお父さん、あなたが本当に私たちをいつも忍耐してもって、本当に将来を信じて私たちを導いてくださっていることを感謝します。あなたの御言葉を本当に聞く、耳を持つことができますように、そして理解をすることができる心を与えてくださいますようお願いします。持っている肉の弱さゆえに、本当に、愚かな部分もあるんですけども、そのこともあなたがあえて、許してくださって、イエス・キリストの十字架の死をゆえに許してくださって、そして私たちを憐れみで持っていかせてくださっていることを感謝します。これからもまたあなたに耳を傾けていくことができますように、その姿勢をどうもあなたが、導きくださいませ。お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。